ナチュラル始まりました。お疲れ様です。ミリアクジャです。ですね、今日は少々、マック話から始めさせていただきたいなと、思ってるのですが、マックのですね、アップストアが、オープンしましてというか、はい、実は私はまだ体験はしてないんですけど、と言いますのも、OS をアップデートしないとですね、その画面にたどり着けないということなので、私は過去にも、ひどい目にあったりもしているので、完全についてるデバイスとかが互換が取れるまで、マイナーバージョンアップといえどもあまりしないというか、まあそうですね、怪しい時は確認はしたりするんですけど、私の場合こうやってね、ポッドキャストを、配信させていただいてますので、その、メインになるような周辺のアプリケーションに不具合があったりですね、一番嫌なのは動くんだけどノイズが乗るとか、途中で固まってしまうとか動作が鈍いとか嫌なので、結構億劫であまりしないんですけど、はい。そんな中、皆さんお祭りのように、アップデート祭りですね、いわゆる。されてですね、うひゃな、方からですね、うほうな、はい。感じの方まで、たくさんこういらっしゃって、これはいいとかっていう、形で、結構そうですね、初日からも、たくさん買ったよというような、ことをツイッター等々でたくさん拝見はしてるんですが、ちょっと羨ましいと思いながら、そうですね、私はパッケージングでないと販売してないものがですね、バラ売りで販売されてるソフトウェアもあるということなので、そういうふうなものはちょっと一部購入したいなと思ってるんですけど、こんな私みたいな、思ってる方々もたくさん、いらっしゃると思うので、結構なんて言うんでしょう、初日のダウンロードが100万本以上あったというのは素晴らしい限りでというか、いやいや、ある意味、ちょっと怖さもあるんですけどね、冷静に考えてみればと言いましょうか。私が使っている周辺のアプリケーションソフトでは、実は、メーカー直販で買った方が安いものとかもあったりするんでね、その辺ちょっと、お祭りに紛れてこう、買ってしまった後で手痛めにあったりとか、する部分があったり、そういう心配ですよね。あと、もう一つの私の勝手な大き、心配の中の大きい出来事というのはですね、なんか何もかもそのアップルに牛耳られるのがなんかどうも嫌でっていう、これはアップルに対しては皆さんいろんなご意見があろうかと思うんですが、結構なんて言うんでしょう、恋人にしとくのはアップルは冷たいよなって時があるんでね、はい、そんなこんな、妄想も含めですけど、はい、そんなこんなの、Mac App Store、はい、盛況のようですというようなお話も少し触れさせていただいておいて、はい、本日のアンナチュラル始めさせていただきたいのですが、今日のお題はですね、ちょっとフォトスクランブル的な感じなのかもしれませんが、はい、そうですね、私が写真を語るなんてっていう、ことはなんかね、いつもプロの皆さん方を目の前にお話をさせていただいたりしてますので、そんなことできませんよっていうことなんですけど、その中でもですね、ちょうど、ただいまかフォトスクランブルだったかちょっと忘れてしまったんですけど、1年ちょっとぐらい前にもなろうかと思うんですけど、小関さんの方がですね、デイズジャパンという、雑誌のことについて触れられて、結構存亡の危機にあるんだよ的な、形で、いいものなのでっていう、なんて言うんでしょう、そういうような、こう危うんであったら助けていこうぜ的な、お話もあって、要するに黙って1年ぐらいは見ろというふうに私は小関さんからメッセージを受信したというふうに勝手に判断させていただいて、黙ってですね、購入して、1年購読申し込んでですね、はい、経って、 さらに、実はここ最近更新手続きをさせていただいたんですが、はい、そうですね、そんなこんなの、あのちょっと、バッチリ、こういう名刺的な、はい、感じのことにはなってしまうんですけど、そんなレイズジャパンのことについて、少しお話をさせていただきたいなと思っております。はい、というわけなのですが、そうですね、まあ、報道写真誌とでも言うんでしょうか、まあ、私にとってはですね、そうですね、有名どこなのか私もそれしか知らないんで、すみませんあの最初に、謝っとかなければいけないんですけど、あのライフという、はい、確か、これも、報道新誌ですね、はい、があったと思うんですけど、今でもあるのかどうかわかんないのですが、確か私の記憶が正しければなんですけど、はい、多分まあこう日本国内では、はい、少なくとも休刊しているということで現在あろうと思うんですけど、多分だったと思うんですけど、まあ、そうですね、まあ、私はもうこれ以外知らないという、それも何て言うんでしょう、ずっとあの、定点観測的にあの見てたんですよとかって、いうようなもんではないですね、まあ、折に触れてというか、何て言うんでしょう、そうですね、気に入った時だけ買う的な、はい、もちろんそんな感じで、買ってたというのが現状で、まあ、そんなの語れる子供のあれでもないというね、はい、感じでは、ございまして、お恥ずかしい限りではございますが、かと言ってですね、まあ、それ以来の、はい、このような携帯のものという、またちょっと若干携帯は違うような気もするんですけどね、はい、まあまあ、小関さんからの呪文を、はい、そのまま、受信して、そうですね、淡々と1年、拝読していました。はい、まあそうですね、その、まあ、こう報道写真っていうのはどんなもんかとかっていうような、まあ、概念的なこともあるので結構まあややこしいっちゃ、ややこしいんですが、はい、まあ、なんて一般的にこう、この本の、まあ、なんて言うんでしょう、タイトルにもなってるんですが、こうフォトジャーナリズムというんでしょうか、まあ、写真を通しての、はい、なんて言うんでしょう、伝える、はい、まあ、なんて言うんでしょうね。どちらかといえば、あの写真そのものじゃなくて、まあ、報道の、はい、なんて言うかな、概念の一つだというような ことも書かれてたりして、まあ、その辺ややこしいよなと思いつつなんですけど、まあ要はそうですね、訴えかけるそのなんて言うんでしょう、お伝えせねばならんことがその写真に集約されているというふうに私は勝手に理解をしたのですが、はい、まあこんな程度で、このこともちょっと若干、お恥ずかしい限りなんですけど、まあよくありますよね、あのルポルタージュ、はい、的な、ものの、そうですね、文を補足するための写真、こういうのが大体一般的な、なんて言うでしょうね、そのスタイルというかいうように思うのですが、はい、一応そのフォトジャーナリズムというのは、まあ、写真の方がこう前面に出て、まあ、補足的に文章の方があるというふうに、理解すればいいのかなと、私はまあこんな感じで、はい、そうですね、そのライフという雑誌をおもぐろに買ってたと、いうような、感じでしたが、でもあんまりもうこの点のものは私は実はデイズジャパンさんしか今のところっていうか、はい、わかんないんですけど、っていうか知らないというか、なんか以前はもうちょっと確かあったような感じもするんですけどね、まあこれが、何にとって変わったとか、どうのこうのっていうのは直接的には難しくってわ、はい、からない部分ももちろんあるのですが、まあそうですね、このような形態で雑誌というような、形をとって販売するというようなことで、生計を立てるというようなことは非常に困難な時代であると、はい、いうことはですね、まあ、間違いのないところのようです。でまさになんですけど、このデイズジャパンを主催されております広川隆一さんという、まあ、こう大変著名な方で、まあ、私はこの方イコールパレスチナの問題についてというイメージがすごい、強いのですが、はい、そのようなそうですねライフワークに一応されてるんだと思うんですけどね、その特に、パレスチナの問題のことに関してはなんですけど、はい、されてる方が、まあ、責任編集をするというようなことで、はい、発売されてる、そうですねフォトジャーナリズム誌とでも言うんでしょうか。でそうですね、まあまあそうですね、まあまあ多分聞いてらっしゃる皆さんは多分ご存知だとはもうもちろん思うのですが、はい、私はこうデイズジャパンのことだけに関してはあんまりまともに実は見たことがなかって、はい、もちろんそのなんて言うんでしょう、広川さん自身の著作はですね過去に読んだことがありまして、まあ、その時にいろいろ書いていて、まあ、このような写真集を発刊されているというような情報は情報としては、はい、知ってたのですが、そのような形でマジと見たりとかっていうようなことは、はい、小関さんの呪文を聞くまではありませんでした。はい、まあそんなこんなのですね、まあとりあえずそうですね、まあ、申し込んで、そうですね、内容がともかくというか、まあ、黙って1年間見てみようということで、申し込んで、見てみたのですが、まあね、いろいろこう、概念的なものはすごく変わりましたよね。変わりましたよねって、まあ、そうなんですよ。あまりにもなんか、インパクトが強烈すぎて、なんかその向こう側にあることが、まあ、全てそれが物語ってるかのような錯覚に陥るんではないかとかね、そういう懸念があったり、あったりって、まあ、実際、そうなんですよ。その一つのことが全体のことを表してるとは限らないですし、まあ、逆もそうだとは思うんですけど、まあ、かといって、その、一部のね、まあどういう切り取り方かは別なんですけど、そのこと自身にはやっぱり嘘はなくっていう部分もあったりね、ことがありますので、まあでも、その、そうですね、その写真を撮られて、テキストっていうか文章を起こしておられる方っていうのはそのことが伝えたくて、撮ってるんだと、いうような、そのことには、まあ、間違いはないんだろうと、そうですね、間違いはないというか、思い入れ等々ですね。はい。当然、伝えるべきことはこれでとかっていう、はい。ことがあるという、感じで、やっぱり、 そこら辺はちょっと真摯にね、まあその作っておられるとか撮影しておられる、はい、方のですね、思いをやっぱり真摯にとりあえず一回は受け止めてですね、はい、見てみて、で、あとのうんぬんというような感じのことは、まあでもね、もうこう難しいんですよね、まあ、特に報道っていうのはそうなんですけど、私はまあ個人的な意見なんですけど、まあ、テレビの報道等なんですけど、まあ、どこのチャンネル見ても同じような報道が多いというようなことにすごく実は違和感がありまして、はい、なんて言うんでしょう、いや、みんながこう、たまちゃんの、言ってましたね、玉川で、はい、たまちゃんなんですけど、みんながたまちゃんをこう、撮影に行くと言いましょうか、はい、まあまあ、もちろんね、それはお前、バラエティ番組だろうというような、まあ、よく一般に言われるワイドショー的な、はい、ことなんでしょうか。でも、それにしても、なんか同じようなことをですね、言いますよね。なんかこう、どうなんでしょう、こう、無難な路線というんでしょうか。なんか一つぐらい、なんかもう、むちゃくちゃでもいいですから、もう僕はこのことについてこんなことが言いたいんだよというような、なんか骨のあるような伝え方っていうのはなかなかされないわけで、はい。まあまあそうですね。まあ実際そうなんですよね。経営とか、まあそう、もちろん、民放でありましたら、ここを入れてくださる方がいて、もちろん成り立つわけなんで、まあそういうようなことがね、背景にありますので、ある程度は仕方がない部分があったりもするんですけど、まあ、それにしてもなんですけどね、まあ、記者の方はね、多分皆さん優秀で、本当はもっと伝えるべきこととか伝えたいことはもちろんあるんだと思うんですけど、組織としてはね、なかなかそれをできないというようなとこがあったりとかいう部分がありまして、はい、でなんですけど、まあなんて言うんでしょう、この、報道に携わるもの、まあ、こう雑誌も含めてなんですけど、雑誌というか、まあ、こういう、はい、書籍媒体も含めてなんですけど、まあ、なんかこう、そうですね、ある意味、偏っててもいいかとは思うんですけどね、それを見てこう、どうのこうのって判断するのは、はい、自分らであってとかっていう部分がやっぱありますのでね、まあそれにしてもなんですけどね、あまりにもこう、平均化されすぎてるのが面白くないなという、まあその中で、そうです、小関さんが、はい、これはもうこうなんだからって、まあとりあえず黙って見とくんだよ的な、感じのことをおっしゃって、一番初めの、そうですね、申し込んだ時に来た号ですね、はい、見た時にはかなりカルチャーショックでしたね。多分なんですけど、今テレビとかではあんまりグロいものって流さなくなりましたよね、まあ、それがいいのか悪いのかは賛否があって、まあ、そのことに対してはいろいろ思うところもあるんですけど、まあ、私らが、幼少の折とか、まあそうですね、逮捕される瞬間とか、まあ、そんなんがあっても、まあ、モザイクがかかってたりとかね、まあ、そんなんはなかったですけど、今、手錠されてるシーンとかもちろんモザイクなってますしね、はい、周りにいる方も顔がわからないようになんかモザイクで建物とかね、だからよう映像見てたらどこのなんだかなんかよくわからないようなそんな、まあ、滑稽にすら思えるというね感じの、ものが、テレビ等々ではやっぱり配慮されているということなんでしょうか、はい、そういうような形に変わりつつあって、まあ、それもなんか変だなぁと、まあ、そうですね、見たくない人もいるからなぁとか、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、その、なんて言うんでその、映されている方と言いましょうか、はい、まあ、その捕まっておられる方の、方々のその人権的なものがあるのかなとか、まあ、いろんなことをね、こう考えたりもするんですけど、まあ、それに比べればなんですけど、かなり目を背けたくなるようなものをしばしば見ることになるので、結構最初はね、私結構気が簡単なので辛かったっすよね最初、はい、そんなこんなの、ことも交えてですね、はい、 ちょこちょこっとそう中身のことに関しても、お話を進めさせていただきたいと思います。はい、そうですね、あまり詳しく言うとあの著作権上の、問題が起こるといけないので、はい、もちろんサラサラとした感じになりますが、まあ知らないことだらけだったんですよという、感じのお話に終始してしまうかと思うんですが、はい、ちょっとぐっとこらえていただきたいなと思うのですが、はい、でまず最初なんですけど、思ってた以上にと言いましょうか、海外のネタばっかり、もしくは、なんて言うんでしょう、まあ、逆になんですけど国内の、ものばっかりかなと思ってたんですね。はい、当初と言いましょうか、見たことがなかった時はなんですけど、でも実際は手にして、雑誌を見てみるとですね、案外バランスがいいというのはびっくりしました。で海外のこともたくさんやっぱりさすがですね、この辺は、ネットワークを駆使しまして、本当にこうニッチな感じの問題というかね、まあ、ニッチでもこう定番的に意義があるという、ことをですね、なんというんでしょう、こう探求していくというんでしょうか、まあ、そういう姿勢は感じられるような、なんというんでしょう、こう紙面作りといいましょうか、はい、そんなにはなってますね。はい、で国内もですね、まあ、本当になんていうんでしょう、まあ、私が最初びっくりしたのは、なんかまあ手の写真とかが載ってたりするんですけど、まあ、こんなこと絶対に、テレビとかですね、そういうのでは見ることはないよなっていうような、そういったものまでですね、それこそなんですけど、写真はまあちっちゃくって文章ばっかりの、はい、紙面構成の、あの場所もあるんですけど、まあ、そんなんもありますからね、まあ、こんなデモがやっぱあったんだとかあるんだっていうようなことを、まあ、この辺はすごい、意義があることではないのかなと、思ったりしますね。まあ、そんなことが実際に、まあ、あるという、まあ、これこそあれですよね、まあ、本来あったという事実を知るだけでも全然違いますからね。はい、まあまあ、まあそんなことが、あったり、まあ、なかなか思ってたよりもバランス配分もいいので、はい、結構私なんて言うんでしょう、どっぷり使ってしまいましたね。結構なんだかんだ言いながら、毎月楽しみな、感じで来るのをまだかまだかというような、でそうですね、前のやつをまた手に取ったり、あちこち持って行ったりとか、いうようなことをこう頻繁に、して、まあ、見ているというような書物というか、はい、媒体でもあるというような、こともですね、少しお話を、加えさせていただいておいてですね、まあ、価格の方が実は、結構、まあ、高いっちゃ高いのかな、興味のことなんで、どうなんでしょう、まあ、820円、はい、ぐらいの、価格に立ってまして、まあ、お高いといえばお高いですよね。はい、でそうですね、結構、まあ写真の勉強になるのかならないのかというのは、まあ、私よりも多分須藤さんとかに聞いていただいた方が、なるとは思うんですけど、まあ、素人の私見てもすごい写真はいっぱい載ってますね、やはり、まあ、たまにね、なんて言うんでしょう、まあ、こんなすごいショットが撮れました的な、例えば動物に関するような、まさにこう瞬間を捉えたようなそういうのが載ってたりしますので、あとそうですね、案外面白いのが、なんて言うんでしょう、記者の方々が、私はこんな機材でやってますっていうのも持ってたりするんですけど、そんなんで取材に行ってるのっていうものからですね、はい、そんな古いものを持って行っていたんだらどうするのとかですね、まあなんて言うんでしょう、それは持って行ってへんだろうと的な、はい、ものまで、まあまあいろいろあって、そういうのも見るのも結構楽しかったですね。はい、で、まあそうですね、まあ、先ほどちょっと、少し内容のことって言うと本当に少しだけになってしまいますので、おそらくご了承いただきたいんですけど、まあ、そうですね、まあ、実際にこう魅力は買っていただかないとね、もちろん、わからない部分ではあるんですけど、はい、まあまあ、くれぐれも言っておきますけど、私はここの、回し物では何でもないので、はい、まあ、そうですね、購読者として、そうに思いましたっていう、まあ、そうですね、一回何かの機会に、なんて言うんでしょう、まあ、じゃあ、 買って読んでみますというふうに、あの番組で多分お話ししてたと思うのですが、まあ、その後日談というようなことで、まあ、吹き込まさせていただいている、まあ、本当はね、その言った番組で後日談しろやという話もあるんですが、はい。まあ、あの、どうしてもアンナチュラルで言いたかったというのはあるので、はい。まあ、その辺の支離滅裂な感じもですね、合わせてご了承いただければなと思うんですが、はい。まあ、その中でですね、まあ、カルチャーショックと、言いましょうか。結構ね、まあ、知らなかったこともまあ、多いんですけど、まあ、これ、ちょっとまあ、同じ号に乗ってて、その号はなんかすごい、何回も見て、なんていうの、まあ、頭なんかこびりつくぐらい見て印象に、残ってたんですけど、はい、一つはネイティブアメリカン、まあそうですね、もともとアメリカに住んでらっしゃった方ですね、はい、この方々でもナバホ族という、まあ、これはちょっと私仕事でも少し関係がある、事柄でよくそうですね、目にするのですが、はい。私はまあ個人的には目にするのですが、はい。まあ非常に様々、なんて言うんでしょう、鉱物資源が、取れるような、とこに、まあお住まいなんですね。はい。で、まあこれを読んで初めて知ったというかびっくりしたんですけど、まあそういうような大地の恵みがすごいあるような、場所なので、もちろん、なんでしょう、なんというんでしょう、こう軍事的にすごい有用なものが、はい、取れたりも、するわけで、まあ、その中で、まあ、なんだというと、まあ、ウラン交渉があったりするわけですよね。で、まあ、もちろん、採掘とか、まあ、そうね、まあ、そのような形で、まあ、もちろんそこで、いろんなことが行われるわけですよ。はい。まあ、研究もそうでしょうし、まあ、そうですね。まあ、その残骸が出たりいろんなことしますよね。はい。まあ、そんな形でですね、その、まあ、ナバホ族のお住まいの地区が汚染されてるんだというような、ことでですね、まあ、まあ、具体的には、まあ、川一個取ってもそうなんですけど、いろんな有害な物質がまあ流れとると、はい、いうようなことで、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、結構神聖な大地というような形で、ネイティブアメリカンの人はいろんな、まあ、そうですね。まあ、今でこそそんな少ないかもしれませんが、その、まあ、なんでしょう。こう、初期のこう、第一信仰的な、はい。そういうものも含めて、まあでも、ある意味、風習が残ってたり、まあ、生活習慣の一部に取り入れられたり、もちろんしてる部分も、まだまだ残ってる部分がこう、あったりもしますよね。もちろん、水辺の水源でしたらいろんなことで、まあ、利用したりとか、まあ、子供たちだって遊んだりするわけですよね、はい。まあ、そんな中なんですけど、まあ、いろんな、まあ、鉱物がですね、まあ、なんというんでしょう、出てくるわけですよね、これは。はい。まあ、具体的なことを申しますと、まあ、結構それで、まあ、おそらくなんですけど、はい。病気の原因になっているんではないかという、ことでですね、まあ、実際、もちろんそうですね、まあ、砂漠の、はい。感じのような地区でございますので、まあ、その何て言うんでしょう、鉱物を粉砕して山積みしとけば風に乗って運ばれるでしょうし、またね、雨が降れば水に流れるでしょうしということで、まあ何て言うんでね、まあ、インフラ的に言っても、まあ、地下水を飲んだりとかっていうそういうような、部分もやっぱりまだまだあるというような、地域で、まさしくそれをまあ食用として、飲んでしまったりとかするわけで、まあ、結構そういうようなことが、ね、社会的な問題になっているというようなことがまあ書かれてて、まあそうですね、本当に、とある写真に関しては目を覆いたくないような、感じの写真とですね、まあ、まあそのコメントというか、まあ、もちろん、文もね、きちっと書かれているものなんで、まあ、その、なんていうんですかね、もう、なんか最後まで読んでられないぐらいの、はい、なんか悲しい思いとか、なんていうんでしょう、もう気持ちが高揚して、もう読んでられないっていうような、感じにさえ、はい、なる、文章があったりとかですね、まあまあ、そういうような、そうですね、まあ とてもまあ悲しいようなことなんですよ。まあ本当に、まあ、まあこのような今疾患が出てるというふうにまあ書いてるんですけど、まあもう目を覆いたくなるような、はい。まあ、これちょっと、知らなかったんですけど、まあ開発するだけしてほっぽってるというようなまあ状況らしいです。はい。まあこれは別にアメリカだけに始まったことじゃなしに、なんて言うんでしょう。まあまあ、世界的にもこういうのは結構あるというようなことも、書かれてたのは、まあ、ちょっとびっくりですよね。まあ、鉱山会社は何をしとるんだっていうことなんですけど、まあ、早い話が、お金儲け以外はあんまり興味ないのかなというような、どこがまあ、正直なとこなんでしょうね。うん。まあ、なんと言うんでしょう。まあ、頭の痛い話といえば頭の痛い話なんですけど、まあ、そうですね、しかも外国人である私が、まあ、そうアメリカから見たらなんですけど、はい、本当に何とも言いようがないなという、まあ、感じではあるんですけど、でも、そうですね、まあ、こういう問題もですね、まあまあ、実はなんですけど、日本のジャーナリストの方が着目して、これを話題を上げておられるというところに、おーというような感じのですね、ことも思ったりとかしたんですけど、まあまあ、このような、記事があったりとかですね、まあ、同じ号に書かれてて、これもびっくりしたんですけど、アメリカで異様多彩性が残っているというか、なんて言うんでしょう、一部特殊な、なんかハーレム的な趣味な方がそうなのかなというような、まあ、若干思ってたりも、まあ、そういう方いらっしゃるんだろうなとかっていうようなことで漠然と想像はしてたんですけど、なんて言うんでしょうね、まあそういうようなことを、まあ、推奨と言いましょうか、良しとしてる、まあ宗教的な教義があるというような、はい、あるというようなことを、まあ、アメリカで、はい、書かれてたんで、これもびっくりしましたね。もちろん法律的にはアメリカもなんて言うんでしょう、まあ銃婚ということになりますから、はい、禁止されてるので、もちろん法律的には内縁関係というようなことに、そうですね、まあおそらくなるんでしょうが、はい、ね、まあ日本でももちろんこういうことがあれそうなんでしょうね。まあ多分日本でもこれを見てる限りではないと限らないというか、はい。そうですね。いや、驚きですよ。いや、アメリカってこう、なんか映画とか、はい、見てる限りなんですけど、全くこう、逆のような感じをこう、じていくような、とってもイメージがあったので、本当にこう、びっくりするような、話なんで、はい。これもそうですね、このデイズジャパンさんを見るまでは、なんて言うんでしょう、まあ、そんなことを知る由もないというね、はい、感じではございました。はい。まあ、そんなような感じで、結構インパクトのあるような、なんて言うんでしょう、まあ、本当にそうでないと知らなかったということは結構、はい、書かれてたりもするので、その辺は本当に、あれですね、まあ、注目に値するという言い方をするとですね、お前が何を言ってるんだと言われそうなんですけど、でもなんて言うんでしょう、右へ習い的な報道が多いな、なんかとてもスパイス的な感じになって、私は本当に小関さんの呪文を受信してよかったと思っております。はい、ここからですね、そうですね、まあ、ちょっと最後のテーマというか、まあ、私これ個人的に、はい、まあ、いつもミリ的な話で恐縮なんですけど、そうですね。まあ、その一般的にジャーナリズムと、いうような括りであるとあまりにも大げさになるので、はい。まあまあ、なんて言うんでしょう。希望することと言いましょうか。はい。そのようなことについて少し、そうですね。最後の話題として触れさせていただいておきたいと、はい。思いまして。まあ、と言いますのは、まあ先ほど来しつこいようです。はい。なんか、そうですね。まあ本当に分かりやすくってテレビっていうのが一番いいんでしょうけど、はい、なんて言うでしょうね、まあ 現役というんでしょうか。はい。まあ、一般の人では、ね、できない、こう、免許制の、中でこうね、まあ、美味しいものというんでしょうか。はい。そういうようなことを持っていながらなんですけどね、いざこう、伝えるという、時にはですが、再公約数的な、まあ、みんながなるほどね、と、思うようなことをですね、まあ、放送すると、まあ、多分、この辺のことに関してはやってらっしゃる方々自身もいろんな違和感とかですね、いろんなことを思ってらっしゃると思うんですが、はい。で、なんですけど、ディズジャパンに代表するような、こう、フォトジャーナリズム、まあ、もうちょっと、何て言うんでしょう、枠を広げると、こう、ビデオジャーナリズムというような、ものも最近ありますが、まあ、この辺の、ところでですね、まあ、なんて言うんでしょう、見る側としましては、いろんなことを補完しながら、はい、情報に、収集にですね、情報収集に、努めてまいりたいと、いう部分もあるのですが、で、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、それら、フォトジャーナリストさん、はい、ビデオジャーナリストさん、まあ、そうですね、まあ、主にはどういうような感じかというと、多分、日頃は、まあ、個人とか少数な形で、はい、活動してらっしゃると、まあ、こうならざるを得ないでしょうね、多分ね、まあ、労働基準的なこととかいろいろ考えますとね、まあ、実際、まあ、まあ、私は、まあ、個人的には、戦地行くだけが、なんて言うんでしょう、その、なんかその、なんかイメージ、私、勝手なイメージなんですけど、はい、フォトジャーナリストイコール戦場というイメージがすごいあるので、まあ、そんなことだけが多分、はい、フォトジャーナリズムとかビデオジャーナリズムと言われる、ものではないんであろうと思っている部分もありますので、はい、そうですね、身近でニッチなことでもなんですけど、はい、なんて言うんでしょう、わ、こんなことがあるのかというような思う、ことをですね、まあ、写真とかビデオを通じて、はい、見られると、いいなという、部分なんですが、で、願うこととかいうのはもっとなんか、勝手な言い方かもしれないですけど、そうですね、それをやることによって、企業として成り立つとか、まあそうですね、個人の事業として成り立つとか、まあそうですね、食っていけるかいけないかという、まあ話がそういうような、問題になろうかと思うんですけど、そのことをあえて度外視して、まあ、お願いをしてみるというような部分にはなるのですが、なんというんでしょう、やはりビデオとか写真とかっていうのは見てプラス文章になりますから、すごく分かりやすいですよね。はい、まあ、その辺のやっぱりことがあるので、なんというんでしょう、そのしかももっと多様性のあるものをやっぱり見る方としては見てみたいので、もうそれはあらゆるジャンルにと言いましょうか、あらゆることに関して、まあまあ、本当によく言えば、一部の有名な人だけがそういうのをやってるというんじゃなしに、まあ、本当に、まあ、理想を申し上げるなら、そうですね、意見もですね、もう思いっきりよく言われるその右側の意見から左側の意見までというような、上の意見から下の意見までというような、はい、そんなような形で乱立すると、はい、いいのかもしれませんね。まあ、これはもう昔から勝手に思ってるんですけど、じゃあ迷うじゃないかっていう話はあるんですけど、だから見る方も真剣に見なければいけないんですよというような、ことにどうやら行き着くとは思うんですけど、はい、そうなんですよ、なんと言うんでしょう、人の言うことをこう 100% 鵜呑みにっていうのは、まあ、ある種、はい、いい部分であったり悪い部分であったりもするんで、で常にそう車に構えるっていうのもどうかなと思ったりもするんで、まあ、そこら辺のバランス感ですよね、はい、そのことも含めて、はい、自分が主になって考えてみるというようなことができる環境ですよね、はい、そのためにはなんですけど、もう本当にはなんて言うんでしょう、右へ並べ的な、はい、先ほど来しつこい目に言っているテレビ局のあの方法として、まあ、それはそれでいる部分もありますし、ある部分もあるんでしょうけど、はい、それ以外の部分のところ、とかですね、まあ、それらを補足するようなとか、まあ、はてさて、いや、じゃあこいつらはこう言ってるんですけど実は違うんですよという意見も含めてなんですけどね、そのような形でもっともっと、目に触れたりですね、 するような、機会がもっともっと増えればなと思いますね。で、個人的には、まあ、ぶっちゃけて言ったら、デイズジャパンさんのように、まあ、これは私、存続キャン、そうですね、存続キャンペーンということで、時に応募したんですけど、そうですね、まあ、小関さんが、そう、今頑張らなくては雑誌が廃刊になるかもしれないというようなことで、まあ、そのようなキャンペーンをやってるというような、形のお話で、まあまあ、それで、まあ、そうですね、少しお役に立てれば、じゃあ少しかよって、まあ正直言って少ししかお役に立てませんから、でも何にも、お役に立ててないわけじゃないでしょというようなことで自分で少しで、自分で応援しながらというようなことになるんですけど、はい。まあそうですね、まあ先ほど言ってる部分でも、本当に、少し、なんて言うんでしょう。お役に立てると言いましょうか、お支えすることが、まあ、本当に少しなんですけど、ね、まあ、まあ、結局たくさんの人が、そのことに対して支持をすると、積もり積もってね、まあそうですね、まあミリが例えば、次100円負担することができたら、そういう方が1万人いらっしゃったらね、まあ、そこそこの金額にもなるかなと、まあ漠然とした、まあ、そんな考えになるかもしれませんが、はい、しかもそうですね、インフラ的な話になるのかもしれませんけど、なんか支えられる土壌っていうのを、なんかこんな、そうですね、海外に出たってすぐ iPhone とかでいろんな情報とか、まあ、よくね、それこそ一般的に Twitter でよく言われてるダダ漏れというね、海外からでもやっておられますからね、はい。まあ、YouTube に上げるのもよしなんですけど、はい。まあ、そういうような、システムがもちろんすでにあるわけなんで、まあそうですね、まあ、そんなすごいうまいいい方法が分かったらみんなやってるよというような、ことはあるのですが、でもなんかこう、従来のやり方に固執してるっていうわけではもちろんないんでしょうけどね、はい、まだまだそのなんか革新的にこういうようなので、いや、こういうような情報の見方があるんですよというのはなかなか、はい、難しい部分があったり、そうですね、見る方も慣れなければいけないのでね、まあまあその辺はすごく、難しい部分にはなるのかもしれないですけど、はい、でもそういうことをやってくることを希望しますというようなことでですね、非常に強く思ってます。まあ、本当に YouTube とかでなんかそのフリーの方々のですね、まあ、これは妄想なんですけど、チャンネルみたいなのがあってね、登録しといたら、メールかなんかで送ってきて、あ、ミリこんな、新しい映像が届いたということで、で、そうですね、まあテキストとかも一緒にあれば一緒に読みますよ。まあ後の、そのなんて言うんでしょう、うん、そのことをどうやってお金につなげていくかっていうのはですね、まあ頭の言い方がほんまに考え、されたらいいと思うんですよ。私では、もう当然無理なんで。はい。まあ、逆にそんなこと知ってたら特にやってますよっていう話にもなるんですけど、はい。まあね、まあ、アメリカとか、本当に、そういうような専門の方いらっしゃいますからね。なんかこう、緩いリンクをつなげていったら、このようにお金になるんじゃないかっていう考える、まあ、コンサルタント的な、まさにそういうのが本当にコンサルタントさんのお仕事なのかなと思ったりするんですけどね、はい。そうですね、私はまあ個人的にはツイッターでよくお見かけしているコンサルタントの方って、フォロワーを増やして、そうですね、情報をたくさん出せばいいんだよっていうね、私は、まず一部の方なんですけどね、もちろんそういうことをおっしゃってるのは、それを拝見してるとですね、スパム行為となら変わりがないじゃないかというね、まあ、じゃあやる方もそれ分かってるのかというと、いや、自分は、交渉的なことをやってるからいいんだよ的なことをねおっしゃったりもするんですけど、ちょっとそういうのにも違和感があったりするのでね、はい、はい、ちょっとまあ話は横道それましたが、まあ、そのことも含めて、なんて言うんでしょうね、このような形で、まあ、こういうことでお金に感化できるから君は一生懸命取材をしていればいいんだよというような、そういうとこも含めてなんですけどね、まあでもそうですね、いろんな意見があってなんでね、まあまあそのコンサルタントさんの今私が申し上げたことでもそうですね、なんか一部でもすごい人もいらっしゃいますからね、これはすごいなと思うようなこともあるので、まあそういう意見からなんですけど、まあいろんな、それも多様性があって選択できるんでね、いいかと思うんですけど、そうですね、まあでも、ある種、はい、そういう隙間的な、 テクニック的なことばかりじゃなしにというかね、はい、そういうことこそ、知恵を絞ってというような部分で、もちろんね、そうやって人に、そのような形で提案しようかというような、方々なので、なんか知恵がもっと絞れそうな感じはするんですが、個人的にはなんですけど、どうなんでしょうね、はい、その辺も含めてなんですけど、そうですね、まあ、そんな大金持ちにすることはなかなかできないかもしれないですけど、そういうような形態で、はい、頑張って、取材をされた方が、食っていけて、はい、なおかつ、そういうようなことをですね、情報源として日々いろんなことを考えたり、まあ、そうですね、自分が行動する指針になったり、またなんかこういろんなことにね、できる、情報を得られるというような、まあ、大手メディアさんだけじゃなしにというか、はい、かといってね、その、うん、よく市民記者的な、はい、ちょっと最近言われなくなりましたけど、緩い感じというか、まあそうですね、まあ当然書いていらっしゃる方は市民記者ですから、市民の方なんで、まあプロではないわけなんですけど、まあその辺の、なんと言うんでしょう、クオリティの、高さというんでしょうか、その正確かどうかというのはね、まあ難しい部分があるんですけど、でもそういうのも含めて活性されるといいですよね。はい。漠然とそう思うんですけど、でもやっぱり中にはね、その市民記者さんと、まあ私がまあ今はもうだいぶなくなってきたんでね、一部しかもちろん見てないですが、はい。ちょっとあまりにもなんか、報道ってか、なんかそういうなんとは言い難いよなと思うような、文面もお見かけしたりしますのでね、はい。まあまあ、なんて言うんでしょう、最低限そのような、クオリティというんでしょうか、はい。そういうなものもどうやって構築していくのってね、はい。かといって別に物差しがあるわけじゃないですからね、はい。そうですね、自分が思ってこう伝えたいんですよっていう、まあそういう、気構え的なものになるかもしれないですけどね。はい。そうですよ。もっとそういうようなものも含めてなんですけど、活性化して、はい。見られるという、はい。そういうような、物事のありようというのを、私個人的にはすごく希望しております。はい。エンディングです。そうですね。まあ、今日はちょっと、まあ、なんだかバトバネがない感じで。まあ、毎度のことなんかもしれないですけど、でも、面白いですよね。なんかこう、発信する手段が増えると、まあ、みんな適当に発信したり、まあ、私のこのポッドキャストも含めてそうなのかもしれないですけど、そうですね、ある一部の方だけがというような、ことができる時代とは違って、まあ、少々、簡単にできてしまうがゆえの、なんかいろんな、ことがあったりね。でも、それも、許容しつつなんですけど、はい。見る人が、いや、これはおもろい、面白いよとかね、これは有益だよとか、有用だよとか、なんかね、そういうような、こう、自由で、はい。なんと言うんでしょう。それも、知り得るようなチャンスももっとこう、あったりとかっていう。まあ、そうですね。いうようなことを当然希望してますっていうような話も含めてお話しさせていただいたつもりだったんですけど、とは言うものなんですけど、お前のポッドキャストはどうなのかと言われるとですね、いや、これから努力しますよという、そうですね。まあ、おかげさまでと言いましょうか。はい。約1年ぐらい配信させていただいてはきましたけど、まだまだ慣れず、そうですね。これからもまあ精進して参りたいと思いますので、まあそのことも含めて、そうですね。半分は自分への戒めかもしれないですけどね。はい。形でですね。はい。そういったことももう一回、はい。気を引き締める材料としてさせていただいて、はい。本日のアンナチュラルお開きにさせていただきたいと思います。そうですね。レイズジャパンさん、存続キャンペーン以降ですね、わりかし、まあ、異常態とか、まあまあそうですね、前世に比べたらもちろんそういう状態ではもちろんないんでしょうけど、はい。まあとりあえずは、なんて言うんでしょう、まあ、すぐ、廃刊とかっていうような、状況では今はないようです。はい。まあそういうことも、含めてなんですけど、少しですね、本日は、肩入れ情報になるのかもしれないですけど、はい。小関さんの呪文を聞いて、レイズジャパン、1年間購読して読んでみましたと、いうお話をさせていただきました。そうですね。そしたらまた、 次回もよろしくお願いいたします。ミリアクニャでした。